Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか。ガマケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ2006年5月に放送したもののスペシャルエディションです。今回のエキスパートはサザエさんと株価の関係、行動ファイナンス入門が話題の大和総研投資戦略部の吉野孝明さん、その前編です。サザエさんと株価の関係はいかに、学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
吉野孝明、1965年埼玉県生まれ、千葉大学卒業、筑波大学大学院修士課程修了。大和総研投資戦略部チーフクォンツアナリスト、日経金融新聞週刊エコノミスト調査によるクォンツアナリスト人気ランキングで4年連続1位。著書に株式投資のための定量分析入門、そして近著に新潮新書から出版のサザエさんと株価の関係、行動ファイナンス入門がある。
Let's get knowledge with fun。
ガマダケンがお送りしておりますラジオ版学問のすすめ、本日のエキスパートは吉野孝明先生です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、吉野さんが書かれた話題の本、サザエさんと株価の関係なんですけども、このサザエさんって、お魚くわえてドラ猫を裸足で追っかける、陽気なサザエさんですよね。
そうですね。
そうですよね。このサザエさんと株価には関係があるんですか？
そうですね。一見こう関係がないんですけれども、はい、実は非常に強い関係があるんですね。
非常に強い関係。
非常に強い関係ですね。
サザエさん、うっかり者のサザエさんと株価が、そのリアルな世界の株価が非常に強い関係がある。あららら、そうなんですか。ちょっと後ほどね、これじっくりお話をお伺いしていきたいんですが、まずその前にお伺いしたいのは、吉野さんの、このサザエさんと株価の関係、行動ファイナンス入門という、ね、タイトルもついてるんですけども、この行動ファイナンスというのは、聞き慣れないという方もたくさんいらっしゃるかと思うんです。これは何なんでしょうか？
これは人間の心理っていうのがですね、例えばある時は気分が良くなったりとか、
はい、
あるいはその非常に悲観的になったりとかですね、いろんな心理状況が人間ある、あるいは人間いろんな人がいますんで、それぞれ個々考え方違うわけですね。ところが経済の理論とかですね、そういった枠組みで、使われているものっていうのは、全ての人間が同一の健康であるとかですね、そういう前提で基づいてやられてるんですね。で、近年ではそういう前提で、作ってきた理論に対するその批判っていうのができてですね、むしろその個々の人間の行動パターンは異なっているとか、あるいは状況によって違うというのを積極的に入れ込んで理論を作っていこうと、これが行動ファイナンスというもの
にな
ってくるんですね。
なるほど。十人十色だぞという前提にして、でそこからいろんなことを導き出すというのが行動ファイナンスと。
そうですね。
いうことなんですか。
そういうことになりますね。
はい。これはいつぐらいから研究されているものなんですか？
これは比較的新しいですね。はい、カーネマン、ダニエル・カーネマンという方がこれの分野の権威になっている方なんですけれども、はい、最近ここ数年間というか 2,3 年ぐらいですね。
そうですか。じゃあまだ本当に始まったばっかりというような分野なんですね。なるほど。で、じゃあもうでもその 2,3 年の間でかなり世界中で注目を集め始めているというような感じなんですか？
そうですね。実は行動ファイナンスという言葉自体は、はい、新しい学問という形なんですけども、ずいぶん昔からですね、例えば月の満ち欠けと、投資家の行動を考える、例えば月がですね、満月の時や新月の時というのは、人間の心情が非常に激しくなってしまうという時があるんですね。そういう日には例えば株価が変動が大きいっていうだけではなくてですね、例えば交通事故が多くなったりとか、そういうような事故が 発生するっていうのもあるんですね。でそういう話っていうのは昔から随分研究されていたと。
あ、なるほどね。じゃあそういう事例というのは昔からあるぞという感じではあったわけですね。
そうですね、うん、それはまとめたのがその行動ファイナンスという近年の研究になってきているということですね、う
ん
う
ん
う
ん、なるほどなるほど。でも本当身近なところが意外とつなんかつながってるんだなっていう感じ、ね、言葉の端々からも分かるわけなんですが、うん、そしてもう一つお聞きしたいのはその吉野さんの肩書き先ほどご紹介させていただいたんですがクオンツアナリストというものがあるんですけどこれは何なんでしょう。
そうですね、これクオンツというのはクオンティテイティブというところで、はい、まあ、定量的なということなんですね。
ほうほう。
で、まあ、いろいろアナリストというと、まあ、一番オーソドックスなのが企業を評価していこうと、うんうん、まあ、これは企業に訪問してですね、いろんな、はい、情報を仕入れて、まあ、その企業が良くなっていく、上がるや下がるっていう判断をするっていうところですね、はい、まあ、どちらかというと人間の主観でその企業がいいか悪いかっていうところを見ていくものなんですが、うん、まあ、私の立場はそのクオンティテイティブ、要は定量的な、うん、ものなんですね。でこれはいろんなデータを使って、そのデータから株価や景気やですね、
うんうん、
あるいは株式市場全般がどうなっていくかというのを予想するというのが私の立場になってますね、う
ん
う
ん、なるほど。じゃあいろんなデータからこの動きを見極めていく、そういう分析官というようなお立場。
そうですね、だから非常に分野が広いんですね。例えばエコノミストというと、
はい、
当然エコノミストも定量的にやる人もいるんですけども、うんうんうんうん、例えば景気動向指数だとかですね、ある種その経済に非常に直感的にも合うような指標というか、うん、まあ、ある種型にはまったところの指標を使っていくことになるんですが、うん、まあ、私の立場はまあ、何でもありなんですねまあ要は株の予想や経済の予想に非常に近いものっていうのを探していけば、うん、まあ、そこから先が予想できるということになるので、まあ、そういう意味で非常にいろんなことができる立場ということになってますね、
はい、なるほどね。じゃあいろんな例えばその物価の上がり下がりだとかそういったいわゆる経済的なというもの以外のもう世の中の真羅万象全てが対象になってくると言っても過言ではないような状況になってくるんですかね。
そうですね、うん、まあ、例えばそのエコノミストの方とか、
はい、
いろいろいらっしゃると思うんですけども、うん、なかなかその景気を予想するって非常に難しいんですね、うん、まあ、まあ、実態とかなりかけ離れてるところというか、まあ、政府が発表するような指標を使ったりとか、
うん、
まあ、それが我々の実態の経済をどのくらい反映させてるかってなかなかこう我々は分かりづらいですね、うん、まあ、今かなりその景気がいいという話をしてるんですけども、
はい、聞きますね、はい、
実感としてそんなに本当にいいのかっていうとなかなか難
しいですね。そうですよね、なんか必ずしもわっしょいわっしょいって感じじゃないですよ ね、
そうですね、
実感としてはね、
まあ、実際民間の方のその景気がいいっていうのは例えば給料が上がるとかですね、うん、そういったところまで来ないと景気が良くなったっていう実感は湧かないと思うんですね、はい、
うん、
ただまあ指標だけが良くなって本当にいいかっていう問題もあるわけなんで、うん、
はい、
まあ、私の立場はどちらかというと皆さんの実感に合うような指標からですね、
うん、
景気や株価というものがどうなっていくかというのを探していくというのが、う
ん、なるほど、
立場になってきますね。
よりこう庶民の皮膚感覚に近いといった感じですかね。さあそして具体的にこの本、サザエさんと株価の関係の中にはですね、まあ、他にも、まあ、サザエさんの他にもですねいろんな行動ファイナンスの事例が挙げられているんですがいくつか項目をこう挙げていただくと非常に面白いのがあるんですが、ちょっとご紹介いただけますか。
面白いのがですね、例えばその宝くじがですね、
はい、
売上がいいときは株が良くないっていう話なんですね。
ちょっと待ってください。宝くじが売上がいいと株価が良くない。
良くないんですね。
はあ、そうなんですか。はいはい。
まあ、これは2つ理由があってですね、1つはその例えば仕事があまり充実してないとかですね、うん、
はい、
まあ、ちょっと現実逃避的にまあ宝くじでも当たれば貸し辞めたくなるとか、ま
あ、
そんなこと言う人はいたりしますね、
はい、一攫千金、はい、夢見てということですね、はい、
まあ、それはあまりその、まあ、投資家の心理があまり、
うん、
プラスになってないっていうのもそうだし、
はい、
あるいはその景気自体もあまり良くないっていうことなんですね。
あ、なるほど。
だから宝くじが売り上げがいいと良くないっていうのがまず一つなんですけど、うん、
はい、
もう一つはその理由としてはですね、実際に相場、株式相場が良ければ宝くじにお金を投じるよりも、うん、そちらの実体経済に近いところにお金を投入するということも考えられるわけですね、う
ん
う
ん、なるほど。
まあ、そういうようなことを考えると2つの点で、
はい、
宝くじがいい時というのは良くない、
はい、
相場が株式市場が良くない、
うん、
でまあ、皆さんも周り を見てですね、例えばロト6をやりだしたらこれはあまり良くないっていうのを見てもらうっていうそういうことができるわけですね。
なるほどなるほど、ね、他にもこう目次だけでもですね、かなりこうおっと思わせるものが多いんですけど、例えば花粉症ですとか、あるいは犬が景気を引っ張るとか、あるいは観覧車と地域経済はなんか結びついてるだとか、いろんなことがあるんですが、これはでも一つ一つ全てちゃんと理由があるんですね。
そうですね、うん、理由があるからその行動ファイナンスっていうところになるわけですね。ほうほう、我々のそのクオンツアナリストの立場で一番危険なのは、はい、ある時、うん、例えば株価景気とですね、うん、ある情報の関係が非常に強いように見えてもですね、うん、実は何の因果関係もなくてたまたま、はい、そういうことが起こっていたかもしれないと、これは使えないわけなんですね。
なるほど、
理由がきちっとあるものだけを、うん、考えていくというのが重要なことですよね。
決してこじつけではないんだというところですね、まずね。
そうですね、
前提としてね、はい。 Let's get knowledge with fun。 さてでは少し具体的に教えていただきたいんですが、やはりタイトルにもあるサザエさんと株価の関係からぜひお伺いしていきたいんですけど、先ほどもちらっとお話しいただきました、このサザエさんと株価かなり密接に関係があるというふうにお伺いしたんですけど、なんで関係あるんですか。
実はサザエさんが直接関係あるわけではないんですね。
はい、はい、
サザエさんの視聴率と株価が関係あるということなんですね。ほう
ほう、サザエさんの視聴率、サザエさんは日曜の夕方にやってますよね、この視聴率と株価が、
そういうことですね、
関係がある。これはどういうことなんでしょう。
視聴率が高い時に、うん、株があまり良くないと。
ほうほうほう、
視聴率が低い時に株が上がるというこういう法則があるんですね。
これはなんでなんですか。
視聴率はですね、はい、要はその時の在宅率を見るというような
ものです、
ね、
お家にいらっしゃる。なるほど、じゃあ視聴率が高いということは自宅にいる確率が高いということになるわけですね。
そういうことですね、
はい、
で結局在宅率、要は自宅にいるということはですね、はい、外でそれだけいろいろ消費したりしないということなんですね、
うん
まあ、そういうことを、いやあるいは外に出かけないということはその気持ち的にもあまりポジティブになってない傾向があるということ
なん
ですね。
はいはい、
これが非常に株価と関係があるということなんですね。
なるほど、これは非常に強い関係があるとおっしゃってましたが、どの程度強い関係なんですか。
この関係はですね、数字で、我々のクオンツという立場ではどうしてもその数字で、はいある種示すんですけども、うん
はい
相関係数という数字を使ってですね、
はい、よく相関関係なんて言いますね、はい、
これが1からマイナス1まで動く数字なんですね、
はい
完全に連動してたらマイナス1という数字で、
はい
完全にマイナスに連動してたらですね、はい、サザエさんが、はい、視聴率が低い時に株が高いという関係が完全に強かったら1になるんですけども、
はい、
マイナス 0.8 を超えてきてるということなんですね。
おー、これは絶対対1で 0.8 を超えてるということはものすごく強い関係がある。
そうですね、実際その数字だけだとあまりピンとこないんですね。で直感的には大体8割以上似てるというふうに捉えてもらっていいと思うんですね。
サザエさんの視聴率が下がると株価が上がるという関係がもう 80% 以上の確率で
それくらいの関係だという形でそんなにおかしくないと思いますね。
むちゃむちゃ強そうですね、これね。
で例えばその例に挙げたのがニューヨークの株と日本の株の関係があってですね、
はいはい、ニューヨークの株と日本の株は、当然同じ株というものを扱ってるし、ね、強い相関関係がありそうですよ ね、 これね。
そうですね、大体前日のニューヨークが高ければ当日の日本の株のですね、
はい
寄り付きというか、うん、最初についた値段というのは高くなるという傾向があるんですけども、
これは、ね、非常に分かりやすいです、これがどのぐらいの関係性があるんですか。
これがですね、時期によって違うんですけども、いろんな時期なんですが、0.6 ぐらいの時が比較的多かったりっていうのがあるんですね。
ニューヨークと東京で 0.6 ぐらい、ということはそれよりもサザエさんの方が強いんですか。
そうですね、そういう関係があるんですね。
あら、相当強力な関係があるということなんですね、これね。ちょっとこれは驚きですね。ニューヨークと東京の株価よりもサザエさんと東京の株価の方がコネクションが強いということなんですね。なるほど。他にも、特に興味深い事例たくさんあるかと思いますけども、いくつか教えていただけますか。
犬と、
はい、
景気あるいは株価の関係っていうのが非常に強いということですね。
ペットの犬ですね。
ペットの犬になりますね、でなぜ強いかというとですね、これは2つ理由があるんですね、 犬に注目されるというのはですね、比較的景気自体がいいということで、実際犬を飼うとなるとかなりお金がかかったりしますから、
そうですね、はい、手間もかかりますね。
そうですね、そういう金銭的な余裕あるいは精神的な余裕があるということがですね、景気に対して非常に大きな流プラス効果っていうのがつながるんですね。
なるほど、犬を飼えるということはそれだけ、ある程度生活に余裕があるんだぞと、イコール景気がいいということに結びついてくる、
ですね、はい、でもう一つは犬を飼うというのはですね、ある種何かこの仕事等 その充実感があってですね、それに対して その癒しなんですね。ただ癒しでもですね、犬を飼うとなると例えばそのお散歩に連れて行かなければいけないということで、ある種かなり手間のかかるお話ですね、
は
い、
そうですね。
でそういうそれだけこの積極的な気持ちがないとお散歩に連れていくとかですね、いうようなところまで人間の心理が働かないというようなところになるんで、逆にその癒しでもプラスの癒しというふうに考えられると思うんですね。
じゃあ仕事が充実していてちょっと家帰ったらね、なんか犬に慰めてもらいたいなというような状況イコールつまり景気がいい状況ですね。仕事が充実しているということは、
そうですね、
いうことにつながってくる、
そういうことですね。
なるほど。あとちょっと私自身が興味深かったのは観覧車、これが地域経済を活性化するというような、タイトルもあるんですけど、
観覧車がですね、あるところというのは、その地域がですね、自分の地域に頑張っていこうという一つのシンボルなんですね。
ほうほう。
そういうようなシンボルが多いというところがですね、それは例えばそこの例えば県とか市とかですね、そういう公共団体だけではなくて、地元のその企業自体が頑張っていこうという表れになってきますんで、そういうところの株というのは比較的パフォーマンスがいいという、観覧車を作るというのは昔はその遊園地だったんですけど、今都市型で、人を集めて、行きたいというそういう意思が非常に強いところになると思いますね。気軽に楽しめるというところで、観覧車があるところっていうのは非常にいいということになると思いますね。
なるほどね。じゃあこの辺もちょっと注目ポイントとして挙げられるのかなという感じなんですが、ちなみにこの本には書かれていない事例もしくは最近調査分析されているような事例で興味深いもの、言える範囲でもちろん結構なんですが、何かございましたら教えていただきたいんですが、
スキー客が増えるときには、景気やその年の年末の株がいいということですね。
スキー客が多いと景気が良くなってくる。
でただスキー客だけで見るとですね、意外とそのスキーやスノーボードの客というのは、ここバブル経済が崩壊して以降、要は90年代以降減ってるんですね。
ほうほうほう。
ただそれと対比する意味でですね、温泉と比較するんですね。温泉客というのは、90年代増えてきてるんですね。
ほうほう。
でスキー客の増加と温泉客の増加、要はスキー客の減少と温泉客の増加というふうに言った方が正しいんですけど、この関係でスキー客の方がですね、減少傾向が弱まったら、年末の株価いいという感じになってるんですね。
なるほど。じゃあスキー客なんか増えてるなっていう情報をゲットしたら、その年末ぐらいにはちょっと景気かなりいいかもしれない、ね、ということを期待できるわけです
ね。そうですね、今年はちょっとスキーに対してですね、かなり大雪が降って、スキー場閉鎖っていうのもあったんですけど、オリンピック効果っていうのもあってですね、比較的スキー場でお客さんが戻ってるという形になってますね。それだけ生活の余裕が増えてきてるっていうのがあるだと思うんですね。
ということは2006年これからかなりちょっと上向き期待できるかなという、
そういうこと
ですね、一つの要因としてあるわけですね。はい。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、大和総研投資戦略部の吉野孝明さんをお迎えしての前編をお送りしました。後編もお楽しみに。また番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめ、こちらもぜひチェックしてみてください。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、山田健でした。